人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この番組で何度か活動を取り上げている国境なき医師団の展覧会が来週の木曜日から11月4日まで開催されます。エンドレスジャーニー、終わらせたい強いられた旅路、世界の難民移民の現状を伝える企画展というタイトルがついています。送っていただいた情報をちょっと読み上げると、紛争や迫害、暴力や貧困によって住まいを追われ、世界各地で難民や国内避難民となった人は過去最多の1億2000万人に達しました。これは日本の総人口に匹敵します。そこから始まって、展覧会もあってインスタレーションもあるようなんですけれど、例えば、テント式手術室を体験するとか、難民キャンプのトイレを体験するとか、そういったものもあります。開催地は丸の内にある丸ビル1階丸キューブ、3階回廊、入場は無料となっています。10月31日木曜日から11月4日月曜日までです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。国境なき医師団の白川さんも番組に何度も来ていただいていますし、でもあれですか、難民キャンプでのお手洗いだったりとか、あと、テント式の手術室もちょっとこう体験することができる、
そういうことみたいですね。
なかなかこれは私たちのね、きっと多分想像しえないところにあるようなことですもんね。
そうですよね、話聞くのと実際見るのと違いますからね、
そうですよね、そしてこちらの企画展もぜひチェックしていただきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。グラフィックデザイナーで六本木東京ミッドタウンにある2121デザインサイトの館長でもある佐藤拓さんです。現在2121デザインサイトで開催中の企画展ゴミうんち展で展覧会ディレクターを担当していらっしゃいます。その奇抜なタイトルの意味とは、そしてあっと驚く展示内容とは、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、本当に思い切ったタイトルつけましたね。このきっかけは何でしたか。
ですね、以前から大量生産品のデザインなんかをしていると、資源とかゴミの問題っていうのはすごい気になってたんですね、それでゴミをテーマにしたちょっと展覧会やりたいなと思って、それで前水の展覧会とか米の展覧会を2121でご一緒した文化人類学者の竹村真一さんにお声掛けしたんですね、一緒にゴミの展覧会をやりたいんですけどって。そうしましたらですね、最初にゴミうんち CO2 はとっても大切なテーマですねって、
全部一緒にしたんですね。
一緒にその3つがですね、つながったんですね、でそれを聞いて、その最初のゴミうんちっていうところが私にも思いっきり刺さりましてですね。
語呂が良かったんですか。
音がまず音がもう本当に、でそれくっつけたことが今までなかったので、CO2 はいろいろよく言われることなんで、そのゴミとうんちがですねくっついて、ゴミがうんちがくっつくことによって、自分ごとに急になってるっていう感じがすごくいいなと思って、もうタイトルがもうそこでもう決まってしまいましたですね。もうそれで行きましょう竹村さんって、言った次第です。
気になるその展示の中身はこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はゴミうんち展展覧会ディレクターの佐藤拓さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただける ホールや会議室があるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様の様々なビジネスシーンにお応えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はグラフィックデザイナーで2121デザインサイトで開催されている企画展ゴミうんち展のディレクター佐藤拓さんをお迎えしています。
それにしてもこういうタイトルをつけると、いやこれはちょっと見たくないなっていう人は必ず出てきますよね。でどうやって足を運ばせるか、ちょっと難しくなりませんか？
そうですね、そもそもそれが問題なわけですけれども、うんちとかうんことかね、排泄物って、はい、やっぱりなんかこう印象が良くないっていうか、さっきまで体の中にあったものなのに体から出た途端に嫌なもの、になっちゃってきたっていう、
もう一度それを考えさせたいっていうのがこの展覧会の目的ですか？
そうですね、ゴミもうんちも、捨てたり流したりした後はもうあとは知りませんっていう世の中のままでいいのかっていうような、なんていうかも問題提起といいますか、答えがあるわけではないんですけれども、そういう、 こう問題意識をのきっかけになればなっていうことですね。
ちなみに英語のタイトルはプープループになってます、ね。はい、で、プープはうんちのこと、ループは輪っかというか循環するっていうことですね。ゴミに関してはもちろんリサイクル、リユース、リデュースというのもあるんですけど、それでも結構循環の発想が出てると思うんですけど、うんちの方はあんまりもしかしたらそういうふうにみんな考えてないかもしれませんね。
そうですね、日本においてはね、江戸時代などの時はもう、うんちとね、野菜を取り替えたりとか、うんちが本当にお金に変わったりするような時代だったわけで、大切に実はされてたのが、今はね、ちょっとこうトイレに流したら後知りませんっていうことになっちゃってますよね。
はい、はいはいはい
早速佐藤さんから見どころについてお話しいただきたいと思うんですが、その前にこのゴミうんち展のチラシ、はい、これも実は今バラカンさんのお話になった循環の一つになっているというのが非常に面白いんですけれども、
はい、
これは基本的に大体私たちってこういうチラシって家に持って帰ったりするものじゃないですか。
そうですね、
それがお返しする形になっているということですよね。
そうですね、みんなでメンバー集まってね、こういろんなディスカッションをいっぱいやったんですけど、その中でチラシどうしようか、で紙使いますよね、で大体もらって1回見たら捨てちゃうっていう
ということが多いと思います。
多いですね、でもなんかそこでも何かちょっとこう面白いことをやってみれないだろうかっていうことで、このチラシの裏側の周りにですね、ちょっとしりとりが書くところがあって、それを一言書いて会場でまたそれをこう回収させていただいて、でそれをまた別の方が使っていただくっていう、紙一枚でもこう何かこう使い回していってはどうだろうかっていうことですね。
いやでも本当にね、チラシなんかもういっぱいもらいますよ。コンサートなんか行ったら大体10種類あるいはそれ以上で、見るものが若干あっても他はもうすぐそのままゴミ箱に行っちゃう。だからこれ本当にもったいないことですよね。
そうですね、
ちなみにゴミうんちから始まっていって、お一人目、私たちがこれ手にする前の方が挑戦者というふうに書かれているんですけれども、私が焼き芋と書いてですね、スタッフが桃と書いて、でバラカンさんがもみあげ
いいですね、いいですね
こんな感じでつながっていって、これを今日またお返しして帰ろうと思ってるんですけれどもね、
もういっぱいになっちゃったけどね、このチラシ、
だいぶいっぱいになってますけれどもそしてギャラリー1がクソ脅威の部屋となっています。これもまた思い切った名前になっていますけれども、どんなコンセプトなんでしょうか？
脅威の部屋っていうのは中世のヨーロッパなんかでちょっと珍しいものを集めた脅威の部屋っていうのがなんかあったらしいんですね。いわゆる博物館の元になったようなものらしいんですけど、ところらしいんですけど、そこから取ってまあクソをつけてですね、クソ脅威のいわゆる一見こうちょっと珍しいものがもう山ほど詰まってる部屋、は
い、いやまさにその通りの部屋ですよね。もうどこからどう見たらいいか、もう見始めるとね離れられないような、細かいもの、どういうふうに集めたんですか。
あそこの部屋はですね、この展覧会のアートディレクターを務めていただいた岡崎智弘さんがですね、いろいろいつも一緒にいろいろお仕事してる人なんですけど、その人がもう中心になって、もう本当うんちとかゴミ関係のいわゆるありとあらゆるものをできるだけ何しろ集めてみようと、もう、人間だけではなくて動物のうんちの形だったり、
まず展示室に入る前に鳩とか、はい、犬とかが、いる真っ黒な、こうなんかブツブツの、何
造形物というか、
そうですね、
動物たちの、
もう彫刻のようなものなんですけど、はい、話を聞くとなんと、その動物のうんちによってできていると。
井原さんというアーティストの方なんですけれども、その動物のうんちを乾燥させて漆でこう固めて、でそのこうピースって言いますか塊で、そのうんちを出した動物を作るっていう、ですからワンコのうんちを使ってワンコのシルエット、犬を作ったりとかですね、する方に出会ったんですね。
中には鹿がいたりとかロバがいたりとか、いろんな全部その動物のうんちでそれぞれ形作って、
ミミズがすごかったですよね、金色で。
そうそう、最後も壁一面ミミズ、ミミズのうんちというと結局土、
もう全くその通りですね。
ですよね、
ミミズの排泄物。ダーウィンが最後に興味を持った生き物がミミズだったらしいんですね。でやっぱりミミズがね、こう大地っていうか土を排泄物で作ってきてるっていうのはほとんど知ら、あまりね意識がをされることはないと思うんですけど、
考えたことはなかったんですよ。ミミズって何してるんだろうって、むしろ
実はものすごいエッセンシャルワーカーで大切な、本当にね地球上で大切な実は生き物ってことがだんだん分かってきましたですね。
あらかじめ言っておきますと、匂いはないですよね。
会場にですか。
会場に。
あ、そうですね。特別なことがなんかなければ、一応匂いは特別にはないとは思います。
安心して見ていただければと思いますけれども、そしてギャラリー2の方ではゴミうんちという新しい概念をもとに、リサーチをした新しいこの循環だったりとか価値の提案などの作品が出てきて、ミミズの、うんちでできたのもあれもギャラリー2でした。
そうですね、
そうですね、三原さんの作品です。
金粉ですか、つけてるのは、金を、
そうですね、
金色にして
、とても綺麗な、質感ですよね。
言われなければこれは何でできてるかなって分かんないと思います。
そうですね、
あと飛行機のできる前から活躍してる時から、飛行機が最後、役目を終えた後の、そうですね、
飛行機の墓場に行くまでの、
写真が大きな、
そうですね、マイク・ケリーさんっていう写真家の、方が撮ってるんですけど、もう本当にね飛行機のいわゆる墓場あって、考えてみたらどっかにあるはずですけど、
ありますあります、
あるんですよね、
はい、
それを写真にね撮られてる方で大変興味深い。
本当に、バラカンさんはどうですか、何か気になった作品ありますか。
陶器のいらなくなった焼き物、もう一度釜に入れて再燃焼と言ってましたね。もう一度焼いて、で物によっては、色がちょっと変わる程度のものもあれば、もうぐちゃぐちゃに形がなくなって、すごくシュールな、なんかダリの絵にもでも出てくるようなものも若干ありましたね。
そうですね、焼き物も実はね、各家庭の引き出しとか、棚とかにねいっぱいあって、それでねこう大量に実は まあ、廃棄される時が来るわけ でそういうものをじゃあどうするのかって、まあ、あのそのまま土には戻らないので一回高温で焼いたあの焼き物というのは、
うんうん、
ですからああいうねこう新しいって言いますか考え方の、まあ、提案をね、あのされてらっしゃるわけですよね、
うん、あといろいろなものが展示されている棚もあの裏普通のパネルの裏側を使ってるっていうものですね、
うん、あそうですねリースパネルっていうパネルで、うん、あのいろいろな展示をするときに使ったあの使う板があるわけですけども
あれはいろんな例えば一つの展覧会が終わればそのままの形で次の展覧会にまたリユースするものですか
もともとそうなんですよね、
うんうん、
でそういうものをあの、普通は壁にこう立てかけて使うことが多いんですけれどもそれを寝かして重ねて重機にあのしたりとかしてるわけですね、
うんうんうん、
ですがちょっと、まあ、でまたあの展覧会が終わればそれがまたリユースされていくっていうかあのたまたまあのこの展覧会ではそういうような使い方、まあ、そういうものもですから新しく、まあ、作るのではなくて逆にあの使ってる途中のその紙が剥がれたものがくっついてたりとか
はいはい、なんかデイビッド・ホックニーの展覧会
そうですね
なんかの作品の説明のようなものがありましたね
部分的にこう覗いてたりとかして、
うんうん、
あの逆にちょっとこうその質感がすごく面白いっていうあのこの空間はあの大野さんっていう建築家の方が考えていただいてるんですけど、うん、
あとあの2121の中庭がありますよねあれが今森のような
そうですね、うんそうですね、あの本当にあの、やっぱりあの植物だったりとか土だったりとかそこに生きるものだったりとか
木も植わってますよね
そうですね、
はい、
あれあの、ベイグさんっていうあのお二人で、されてらっしゃる活動されてらっしゃる方々があそこに今土をまず準備して庭を作っていただいたんですねでそれとまた店内の展示がこうなんとなくこうつながっていくようなまあ、そういうような考え方でいろいろあの実験をしているわけです、
うん、一人一人こう歩きながらどこまで関連づけるかまあその人次第なんでしょうけれど、
はい、
結構考えなくちゃいけない展示ですね
本当にいらっしゃった方それぞれがもう全く違う体験をして多分変えられると思いますですね、うんうんうんうん、でそれがもちろんそれでいいんじゃないかと、
うんうんうん、
あのもちろん思ってるわけですけれども、
はいはい、
あの見るところが、まあ、ものすごくあの密度がありますので、
うん、
あの興味を持っていただくところが多分いろいろ違うと思うんですね、
はいはい、
でそういういろんな入り口をいっぱいこう作ってるっていうことですね、うん
まあ、大きいテーマとしてはやっぱり循環というものがあっていろんな意味の循環がやっぱり見えてきますね、は
いあのだとするとあの嬉しいですね、
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は2121デザインサイトで開催中のゴミうんち展展覧会ディレクターの佐藤拓さんをお迎えしています
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
お送りしているのはオルダーラの曲レッドアントネイチャー、レッドアント、赤アリその赤アリは黒アリに巣を踏みつぶされて泣いているという、そういうちょっと変わった歌なんですけど中に自然そのものも泣いているというそういう歌詞も出てきます
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はグラフィックデザイナーで2121デザインサイトで開催されている企画展ゴミうんち展ディレクターの佐藤拓さんをお迎えしています
実は今の曲を選んだのは、佐藤さんと竹村さんのゴミうんちという本を読んで思い出したんです今回図録の代わりに、まあ、この本を出版しているんですね、
はい
循環する文明のための未来思考という、まあ、サブタイトルがついてますけどその中で、はい先ほどミミズの話で、エッセンシャルワーカーという話をしてましたよね、はい、でもう一種類のエッセンシャルワーカー、まあ、いくつか出てくるんですけど、
はい、
シロアリがいたんですね、
はい、
これはもう面白かったシロアリは悪者としか思ったことはなかったので
私も実はそうだったんですけれども、やっぱり竹村さんの話をやっぱり聞いてすごくやっぱり面白かったんですよね。シロアリがその、いろいろなものをこう、分解して、でまたそれがこうそれをまた菌が分解してっていう、でそれでまた世の中がこう循環していくっていう、大地が循環してまたそれが植物のためになりとかっていうふうにこうぐるぐるぐるぐる回ってるっていうか、だからもうシロアリっていうとね、なんとなく駆除する対象としか、
そうですよね、でも自然の中ではそうではない。まあまずこの本を開くとね、自然界にはゴミもうんちもないってもう言い切ってますからね。いやでも本当にね、そういうふうに読むとね、今の人間の文明が出来上がるまでは何も捨てる必要はなかったっていうことですよね。
そういうことですよね。でやっぱり、まあ、文明によってさらにそれがここ、まあ、経済活動だったりとかによってどんどんそのなんていうか処理をして、世の中が大きなこう仕組みが大きくなっていくと、全体のこう循環の流れみたいなことが全く分からなくなっちゃうっていうか、
まあいろんな具体例がもう次々と出てくるんですけど、すごく分かりやすいのがいい、はい、この辺の話はすごく科学的なものだからね、ちょっと難しいかなと思うと、とても分かりやすい、例えば何だったっけな、この前、さっきね読んでたところで、海の何かが何とかのおならだったっていう、
あれですか、発酵、発酵の話ですよね。
そうですそうです。
今回小倉平久さんっていう発酵デザイナーというおっしゃってる方にも参加していただいてるんですけど、発酵についてもちょっとみんなで勉強させてもらって、結局、まあ、味噌とか醤油とか、例えばビールだったりとかですね、まあ、身近に微生物 の, いわゆる発酵を利用した美味しいものがいっぱいあって、で考えてみると微生物のうんちとかおしっことか、場合によってはおなら、ビールの泡みたいな、
磯臭さだった、磯臭さ、
磯の話ですね。
そう、はいはいはい、なぜ海に行くとああいう独特の匂いがするのかって、結局そういうことだったんですね、微生物の。
そうですね、はい、微生物がいろいろなものをこう分解して、いわゆるこう世の中をこう循環させているっていうことがもうどんどん今分かってきて、その微生物が何をやってるかっていうのはすごく今これからこう環境を考えるときにもう非常に重要なテーマみたいですね。私もこの展覧会の準備でものすごく勉強させてもらいましたけど。
こちらがこのゴミうんち展のコンセプトブックになっているわけなんですけれども、ゴミうんちから見た日本の歴史と文化なんかもめちゃくちゃ面白くて、はい、いろんな話が詰まっていますので、ぜひこちらも合わせて読んでいただくと面白いんじゃないかなと思います。
デザイン的にもねすごく綺麗にできてるんですよ、この本。
そうですね、
写真もあったりとか、まあ、いろんなグラフィックとかもね、とてもね読みやすいし楽しい本です。
はい、そしてこのゴミうんち展ではさまざまな工夫がありまして、うんちく、これも一つですね、面白かったんですけれども、まあ、うんち展のうんちとうんちくをかけてるわけですよね、はい、結構会場のいろんなところにありましたよね、
ご七五のね、
ご七五の句が、ね、
はい、それは角舞さんという方と田上さんという人がですね、いろいろ工夫しながらいろんな句を作ってくれて、まあ、竹村さんも結構うんちく作るの上手なんですけど、はい、それをこう例えばトイレットペーパーの芯をですね使って、
はい、
まあ、捨てちゃうところですよね、
はいはいはい、
芯のところに芯にうんちくつけて、会場のちょっとしたところにこう備えつけてあったりとか、ですので思いがけないところにうんちくが隠れてますから、ぜひそれも探して見ていただけたりすると楽しいかなと思います。
そうなんです、意外と気づかないところにあったりしますもんね。
そうですね、
そういえば今思い出したんですけど、トイレットペーパーの芯と同じように、建築家の
伴さん、
伴茂さんが そういう紙管というんですか、
はい、紙管ですね、紙の管
ですね、あれに目をつけて建築で、まあ、災害用の、避難、ね、避難所、
そうですね、
避難所を作るときにあれをうまく使ってるんですよね、
はいはい、そうですね、うん、そうですね、うん、
あと今回結構会場内で音楽というか音も印象的な音が結構聞かれたんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、蓮沼秀太さんが音響関係を担当していただいてるんですが、蓮沼さんもまあコアメンバーでいろいろミーティング一緒にずっとやってて、で植物が庭に植えてある植物、植物が水を吸い上げるときに結構気泡も一緒に吸い上げるらしいんですね、
はい、
なんか水だけを吸い上げるんじゃなくて、でその気泡を吸い上げるときになんか独特の音がするらしくて、でそれを採取して、でそれをこう増幅させて音を会場に流すとかですね、
ものすごい豪音になってます
けど、
そうですね、そうですね、
一体これは何なのかって、はい、今の説明を聞かなければ
そうです
ちょっとびっくり、
はい、うん、ぜひ会場での音にも耳を澄ませていただければと思います。本当にたくさんのさまざまな工夫がありますから楽しんでいただきたいと思います。ゴミうんち展は六本木の東京ミッドタウンにあります2121デザインサイトで来年2月16日日曜日まで開催されています。そして明日10月26日土曜日午後4時からトーク、都市の緑を歩く建築家、造園家、研究者と散策する東京ミッドタウンが開催予定です。さらに11月3日と11月10日にはゴミうんち展関連プログラムが予定をされていますので、詳しくは2121デザインサイト公式サイトでチェックしてみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は展覧会ディレクターの佐藤拓さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
10月も後半となり、本格的に秋の風を感じられる時期となりました。そんな週末は、六本木でアートとデザインに触れてみてはいかがでしょうか。ただいま東京ミッドタウンでは、秋のデザインイベント、デザインタッチ2024を開催中です。今年のテーマは紡ぐデザイン。持続可能な社会を創造するために、人々と新しいテクノロジーやシステムをデザインが紡いでいく。そんなコンセプトで、芝生広場の展示やトークセッション、ワークショップを企画しています。同時タイミングで東京ミッドタウンアワードの受賞作品展や2121デザインサイトのゴミうんち展などデザインにまつわる企画展が目白押しです。デザインタッチ2024に関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイト特設ページでご確認ください。秋のひととき、六本木東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の佐藤拓さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
展覧会の入り口のところに、これ佐藤さん自身の作品だと思うんですけど、大きな砂時計がたくさん群がっています、はい、これは何なんでしょう。
砂時計はロビーのところと奥の方にも大きなのが一つあって、2種類実は展示してるんですけど、うんうん、あそこで使われてる中の砂はですね、産業廃棄物を燃やした後に残るものの中でスラグって言われていて、ガラス質のとこだけを取り出して細かく砕いたものなんですね、
うん、黒っぽいかったですよね、
はいはいはい、もう真っ黒なやつですね、うんうん、それを使って、まあ、砂時計オリジナルで作ってるんですね、ガラスの職人の方と一緒に、うんうん、で結局砂時計って人の手が加わらないと循環しないものの象徴だなって、 思ったわけなんですね。手を加えないと止まっちゃう、
はい、
でも地球環境ってもう80億人の人たちを支えるためにやっぱり人間が何とかしないと もうどうにもならない環境になっちゃったっていう、うんうん、ほっとけば元に戻る状態はもうとうに過ぎてるっていう、まあ、そういうことを前提に、なんか何しろ人の手によって循環させなければいけないっていう、まあ、象徴として砂時計をテーマにして作品作りました。
なるほど、
だから展覧会も、うん、あの皆さんが時間を置いてひっくり返しにいらしてるんですよね。
あ、会場でも、私が時々ひっくり返したり、はい、スタッフの人がちょっとひっくり返してくれたり、
はい、なるほど、まあ、来館者が触っちゃいけないですよね。
はい、
あの、そうですね、触っちゃいけないマークが
一応ガラスなのでは
いはい、そうですよね、はい、ありがとうございました。今日のお客様は佐藤拓さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum